はい、というわけで2部、やっていこうかなと思うわけなんですが、先日ですね、職場で、送別会がありまして、まあ一人辞めていくということで行われたんですけれども、まあその辞めていく一人がですね、僕より3つ下、年下の、女性なわけなんですけれども、24か、になる女性なんですが、まあ僕より後に入ってきた子なんですけれども、まあ最初はですね、まあ女性っていうだけでこっち喋るのビビるさ、まあ手首にタトゥー入ってるし、ビビらないわけないじゃん、そんな。で、最初の頃は全然喋ってなかったんですけども、徐々に打ち解けましてですね、まあ、ほんと今、もう辞めるまでずっと仲良くしてきたというか、非常に悪友ポジション。まあ考え方が似てるんですよな。基本めんどくさい。やりたくない。で、一般の人たちが楽しいようなノリについていけないみたいなところで。で結構、気があってですね。まあ、その時からずっと彼氏いたっていうのも知ってた。同棲してるっていうのも知ってたっていうのもありますが、それとは関係なくですね、全く異性と意識することなく、仲良く、仕事してきたやつが、妊娠したということで辞めるということになりましてですね、出産予定は1月かな、っていうことなんですけれども、まあ、その、結婚したくない、結婚したくない言ってた、ですが、まあ、無計画なのか計画的なのかは知りませんけど、妊娠と いうことでございます。できちゃった婚ということですね。まあ、もう1月だからもう、妊娠8ヶ月くらい、7ヶ月くらい、まあ、11月末まできっちり働きましたので、お腹大きい中ね。すげえなと思いながら、もう全然気づかなかったって、つわりも何にもなくて、しばらく気づかなかったっていうくらいだったんですが、仕事もですね、まあ、多少腰が痛いみたいなことを言ってましたけども、やって去ってったってすげえやつなんですが、まあその、送別会の日に、仕事、あ、仕事じゃねえ、話してていろいろ、まあ、ほんと結婚もして、名字が変わると、ちょっとばかしめんどくさい感じになると、だから結婚したくないみたいな、そんなことを言ってるようなやつだったんですが、まあその、結婚せずにまあ妊娠が分かったっていうところで、とうとう結婚したらしいんですね。籍入れましたと。11月22日、いい夫婦の日に籍を入れましたと。いい夫婦の日ねって思ってたら、同じくですね、同じ職場で働いてて、部署は違うんですが、同じ職場で働いてた、二つの部署の男女がですね、結婚したんですよね。結婚するってなって、女の子の方が仕事を辞めてですね、今二人で暮らしてるという状況になったわけなんですが、まあそのカップルも、つい先日、いい夫婦の日、11月22日に結婚したと。同じ日に結婚したってなったんですが、それで、まあ、新聞を見てたわけですよ。11月22日以降のね。したら、岩手日報を撮ってるんですが、結婚した人とか出産した人とか、亡くなった人、生まれた子供とかの名前載ったりするよね。どの新聞でもそうかわかんないけれども、岩手日報の場合は、まあ、市町村ごとに分かれて、出産、誕生、あとは結婚と、あと、まあ、他界した方の名前が載るわけなんですけれども、まあ、11月22日の、結婚した人数の多いこと多いこと。ベタじゃん？いい夫婦の日だよ。もう職場でもさ、ベタな日に結婚したもんだね、なんてことを話したんだけど、どうなんだろうね、その、結婚記念日という意味で、多くの人が11月22日に結婚してるわけじゃないですか。そのベタな日を選ぶかっていうところで、万が一それが何か重要な意味を持っていた日だったとしても、僕は絶対嫌だ。なんかいい夫婦の日に結婚するっていうだけで、ちょっとなんか、うわーっていうことを思ってしまう ところがあるんですが、ある意味覚えやすいっちゃ覚えやすいのかもしれない。結婚記念日とか。そう考えれば、まあ、どっちかの誕生日であったりとか、11月22日、いい夫婦の日に結婚するってなれば、結婚記念日、覚えやすいのかもしれないけど、さすがに自分が結婚したさ、籍入れた日ってさ、忘れるもんじゃないと思うんだ。だからわざわざ11月22日しなくてもいいのにな、なんてことを思いながらですね、記念日の考え方、何か特別な日にしなきゃなんないのかな、とか、そのさ、昔、大安の日とかさ、そういうこと言うじゃん。僕全然そんなの気にしないし、普段生活次第大安だどうだなんて気にしないじゃん。なのにさ、そういう時だけさ、気にしてみたいなことを思ってしまうとですね、自分が結婚することがあるような時にはね、どうなんだろうな、なんてことも思ってしまうんですが、まあ皆さん、結婚記念日とか。そうだね、僕の周りで結婚してる人ってなかなかいないんですが、カイザーさんとかね、聞いてくださってるところで言うと、カイザーさんあたりも結婚されてますが、結婚記念日とか、悩んだり。 結婚ね、籍入れる人が悩んだりしたのかななんてことを思ってしまいますが、僕はね、全く気にしないんですけれども、この後喋る、こいつ、北松門左衛門くんは意外と記念日とか大事にしそうな気がする。ちゃんと彼女の誕生日とかも覚えてるし、付き合い始めて何年、一年、一周年とかも覚えてそうな気がする。そんな気がしますが、そんな北松門左衛門くんの毛穴の Q 聞いていただきたいと思います。どうぞ。
はい、どうも、北松門左衛門の毛穴が9の時間でございますけども、いやー、寒くなりましたね。本当に雪も降って、まだ積もってはいないですけども、まあ、本当にね、いつ積もってもおかしくない状態ということでね、本当にタイヤ交換もしまして、まあ、冬の備えは万全かなと、言ったところでございますけどもね、冬が嫌い。本当に嫌い。ウィンタースポーツもやんないしね。やんないけど、ちょっとスノボウェアはね、買って、ちょっと防寒着にしようかなと思ってますよ。ほんと仕事行くとき寒くてね。嫌になっちゃうっていう感じですけどもね。ほんとに最近なんですかね。ありますか？なんか。相変わらずパズドラにはハマってますけどね。まあ最近は課金もせずにコツコツとやってますけども、iPhone をね、変えたんですよ。今まで iPhone 4S を使ってたのが 5S になりまして、でまあ 4S の方も持ち帰ってきたんでね、ちょっとそっちの方をリセットしてまた新しくね、そのメインの方のパズドラとは別に、もう一個パズドラ始めようかなと、サブとしてね、思ってね、リセマラしてるんですよ。リセットマラソンですか、してるんですけども、なかなかいいキャラがね、出てこないということでね、ずーっとまあ、気長にリセマラしようかなと思ってる次第でございますけども、まあ喧嘩とかどうですか、してますか。先日ね、もう本当に北松は喧嘩三昧の日々ですよ。喧嘩つっても、まあ、殴り合いの方の喧嘩ではなくね、些細な口論というか、そういうことでね、本当に27歳にもなってね、母親と喧嘩してみたりね、本当にまあ彼女と別れたなんつって言いましたけども、結局はそこをね、元に戻っては喧嘩してみたりといった感じですよね。本当にまあ母親との喧嘩というとね、まあ、母親ってすげえ、なんですか、子供を怒らせるのうまいじゃないですか。ほんと天才かっていうぐらいなんですけども、返事をするじゃないですか。ご飯できたよって言われて、お昼ご飯ね。で、返事をしたわけですよ。おーいって返事して。まあ、聞こえるようにそれなりにちゃんと声張って、返事してるんですよ。で、まあ、それがね、まあ、一回目にその、ご飯できたよって言われたのが、北松門左衛門が洗面所にいて、でまあ母親がそのキッチンの近くからこうドアっていうかね、扉を開けて呼びかけてきたわけですよ。で、あーいって返事して、まあ、絶対聞こえる距離ですし、でまあその洗面所にいて手洗って2階に行って着替えてから、下に行ってご飯食べようと思ってたんですよ。でバーって2階行って着替えてたら、もう一回ね、本当に1分ぐらいですよね、前回の呼びかけから。ご飯できたよって、さっきより強めに言われて、イラッときてね、あーっつって、聞こえてるよっつって。そしたらもうなんか下から、おー怖いみたいな、おー怖い怖いみたいな声が聞こえて、もうイラッとしてね、本当に下に降りてって。さっき返事しただろうが、てめえこの野郎っつって。そしたらね、母親が、聞こえなかったなーっつって、ムカついたから、てめえ聞く気ねえからだよバカ野郎っつって、喧嘩ですよね、そうやって。次の日口一切聞きませんでしたもんね。そんなのがあったりね、まあ彼女とまあ別れたなんつってましたけどもね、前回の放送で。まあ結局仲直りして、 で、まあなんかその大変なことがあるとか言ってたけど、まあそれもね、まあどうにかなるだろうみたいなことになって、で仲直りして、でバーっつってホテル行って、寒いからもうデートどこ行くっつって、最近もうホテル行こうっつってなってるんですよね、向こうも。でまあホテル行って一緒にテレビ見ながらね、まあ竹野内豊が出てるドラマの再放送とかやってたりしてね、あ、かっこいいねなんつって彼女が言ってたわけですよ。竹野内かっこいいねっつって、うん、そうだねって言って、まあそういう話の流れでね、僕がね、まあアマちゃんの話になって、アマちゃんかわいいよねなんつって言ったわけですよ。そしたらなんかもう彼女不機嫌になっちゃって、帰るって。最初の方はねちょっと笑ってムカつくなんつってたんですけども、だんだんなんか真顔になってきて、帰るって言い出して、で上着を着出してね、ちょっと待ってよなんてね言いながらあれしてたんですけども、もう帰るって言うんで、でまあしょうがねえから、もうじゃあね、分かった帰ろうっつってね、料金払おうとしたらね、あの自動の精算機がねホテルってあるんで、そこの自動精算機でお金払おうとしたら、その精算機がちょっとトラブルで、まあ多分釣り線切れでしょうけども、でなんかフロントに電話してくださいみたいな指示が出たんでね、あーちょっと電話してくるっつったら、もう私先に帰るからっつって、ね、車で待ってるのっつったら、歩いて帰るって言って、でそこのホテルもね、もう街から離れたとこですよ、ど田舎のねー。んでほんと彼女にその辺の土地勘もありませんし、どうすんだよっつったら、もうバスで帰る、バスであるでしょっつって、 あるけど駅もあるでしょっつって、あるけど一緒に帰ろうよって言ったんですけど、もう帰るっつって飛び出してって、まあもうね、僕ももう料金バーってフロントに電話かけて払って、追いかけて、で車バーって追いかけて探してたら見つかったんでね、ちょっと乗っていきなよっつったらバーって逃げたんで、もう知らねえよと思って帰ったわけですよ、家に。まあ結構ね、僕の家から近いホテルなんですよね、車で15分ぐらいの。でバーって帰ったら電話かかってきてて、ね、今どこにいんのって彼女が、もう家だよっつったら、もう信じらんないって言われて、普通彼女のこと置いていけるなんて言われて、でね、まあ僕の方もはと思って、あれですよ本当にね、アマちゃん可愛いっつったぐらいで怒って、何言ってんのみたいな感じになって、そっからしばらくね電話口で無言が続いてね、でコツコツ歩いてる音聞こえるから、今どこいるのっつったら、わかんないって言われて、どの辺歩いてるのって、なんか木がいっぱいあるとこって言われたからね、まあ僕もその道結構知ってる道ですから、ピンと来て、あ、じゃあそこまっすぐ行くと信号あるでしょって、そこで待っててっつってバーって迎え行ってね、まあそうなって、結局まあ仲直りしたというかね、まあその場ではね、もう今日でお別れだねなんて話になったんですけども、帰ってからメールして、ごめんねなんつって仲直りして、まあ今があるといった感じのね、本当に喧嘩三昧です。そんなわけでどうですか、喧嘩してますかね、喧嘩したくないですね、ということで北松門左衛門の近況報告でした。
ああうぜいろんな意味でうぜ、なんでしょうその女っていうか、その女っていうか、それそういうの聞いてると絶対彼女なんていらねえって思うし、たまんないよね、たかだかさ、アマちゃん可愛い言ったくらいでさ、キレられたんじゃさ、たまったもんじゃない何なんだよてめえって話聞いてて、ね、イラついてきましたけども、まあもう一つイラついたことは、さらっと彼女と復縁した北松で、その話をまあ若干喧嘩の話に例えてますけど、軽いノロ系ですよねが入った部分がすげえイラっときてるこっちとらね、喧嘩する相手もいないんですよ ということで、まあでもそんなにほっとやりとり、まあ僕は耐えられない。北松くんだからこそ耐えられるんじゃないか。ヌタさんも多分無理だと思うんでね。優しいんだけど、そこまで行くと多分ヌタさんは無理。だと思うけど。そんな彼女はいらねえな。めんどくさくて、もう絶対連絡取りたくねえもん。って思ってしまいますが。あと、北松くんが言った母親とのやりとりね。あれすげえよくわかる。こっちとは返事してんだよ。僕もさ、夕飯で呼ばれてさ、ああ、わかった。って返事してさ。で、どうしたってさ、すぐに下に行けない時とか、下って部屋にいてね、リビングに行けない時とかあるじゃん。もう、ものの1分も経たないうちにもう一回呼ばれてさ。わかった、今行く。それでも手離せない。また言われてさ。すげえイライラしてくる。すごいよくわかりますね。それは僕の家だけじゃないですね。多分どこの家でも、そんなところだと思うんですが、よくわかる。わあ、あるあるあるあるって今思います。ということで、まあ、北松くんのね、近況いろいろあるみたいなんで、ちょっとね、飲んでね、話したいんですが、なかなかこうタイミング合わずというところではあるんですが、まあ、北松くんがね、AKB の話をしないときは彼女がいるっていうところだっていうのは分かってはいるんですけども、未だに AKB が好きなのかどうか、その辺もね、よく分かってないですし、どういった感じになってるかね、まあ、近々会って話せたらななんて思ってます。というわけで、今回はこのままエンディングに行きたいと思います。ということで、ほんとね、寒くなってきて、なかなか大変な時期にはなって、いつ体調崩すかどうか、まあそのヘルニアっていうのもありますが、そっちはね、まあ喋る分には問題ないんですが、風邪ひいちゃうとね、ほんと喋るのすらだるくなってきてしまうところがあるので、気をつけながらね、年末仕事忙しくなりそうなので。うん。ちょっとね、来週以降、来週っていうか今収録してるのが、まあ2部になってから月曜日になってるんですけれども、月曜日の段階でですね、明日、昨日言われたのかな、日曜日に言われたのかな、柏木くん、申し訳ないと上司に、6時過ぎまで残ってくれと、残業してくれと。まあ、本来僕、4時くらいまでかな。遅くても5時まで、だったんですが、6時過ぎまでちょっと残業してほしいと、これから、しばらくの間っていうところでね、ちょっとシステムが変わった部分、あってですね、言われまして。まあ、そうなるとね、僕がこう、帰ってきてラジオ収録とかいうのもなかなか難しくなってきて、今もね、ちょっと今日も帰り遅かったので、小声で喋ってる部分はあるんですが、なかなか大変だななんて思いつつ。ただね、次回は、ちょっと僕は、あれですね、母親が東京の方に、関東の方に行きますので、家に一人でいる時間がちょっと木金土日かな、4日間ありますので、ね、収録は無難にできるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、まあ、どうなるかわかりませんけれども、って感じですね。ただ一つその仕事関連で言えば朗報が、ありましてですね、去年の、大晦日ですね、私は午前1時の出勤で、夕方6時まで、夜6時まで働くという鬼のような日程を過ごしたわけなんですが、今日ですね、まあ、上司が変わったわけなんですけれども、話していたところ、一時はねえぞと。今日ね、その年末、去年どうしてたのっていう話を聞かれて、何人出勤してこういう形で生産してましたね、なんて話をしたら、一時って言う。一時は早すぎる。っていう話だったんで、まあ、二時か三時くらいかなと。結果早いですけれども、一時はないっていうところになってね、ちょっとだけ、ちょっとした朗報が舞い込んできたかなと。でもただどっちにしろ、行く手段はない。歩いて行くしかないっていうところはあるんですけどもね。ほんとね、去年は、仕事に行こうとして午前、ちょっとね、迎えに来てくれる人がいたんで、12時半ちょいに家を出たらですね、仙台に住んでる女友達ですよ。がですね、歩いてきて。何やってんの？いや、今から家帰るけど、こっちは仕事だよなんていう、ばったり会うっていう奇跡もね、ありましたけれども、今年はどうなることやらっていうところではありますが、ちょっとした奇跡といえばですね、今朝、まあもう月曜日の今朝なんですけれども、午前の7時46分かな、にですね、僕がちょうど起きた、起きる時間だったんですけれども、7時46分に携帯が鳴りまして、メールが届きましてね、誰かなーなんて思ってパッて見たら2件、え？と思って、北松くんとヌタさんから同時にメールが、どっちともやりとりしてたわけじゃないのよ。やりとりしてたわけじゃないっていうか、二人に対して、この日飲もうよみたいなメールをしていたわけでもなく、全く別件で、二人から同時にメールが届くっていうね、ちょっとしたプチ奇跡がありましたっていう話ございますが、まあそんな話はどうでもいいが、来週、なんですけども、次回の、更新予定なんですが、今スケジュールを見てますけれども、12月の9日、月曜日の収録更新予定、 させていただきます。更新予定か。収録のはね、その前の6、7、8あたりで収録しちゃうと思うんですが、9日月曜日の更新予定とさせていただきます。まあ、そのミニ番組の集まりだなんだで、結果、更新日ずれること、ほとんどずれてますけれども、まあ、とりあえず1週間の自動化では更新しますよということでやっていきますので、よろしくお願いします。メールの方、投稿フォームもしくはともにふんアットマーク、yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。そんなわけで、今回はこの辺で、お別れしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。